聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書42章の1節から4節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書第4章42章1節から4節まで。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもないこの地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。新約聖書からヨハネによる福音書第6章、新約聖書の176ページです。ヨハネによる福音書第6章60節から65節まで。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いて言った。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか。イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元いたところに登るのを見るならば、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。しかしあなた方のうちには信じない者たちもいる。イエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そして言われた。こういうわけで私はあなた方に父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだ。祈ります。御一人子を賜ったほどにこの世を愛したもう全能の神よ、3月最初の日曜日に私たちを礼拝にお招きくださり、新しい月の歩みをともどもに始めさせてくださいました恵みを深く感謝申し上げます。神様、今日のこの日曜日は喜べと名付けられています。主イエスの苦難のゆえに私たちに与えられている尊い喜びを、私たちが恐れと感謝を持って味わうことができますようにお願いいたします。どうか私たちを憐れみ、暗闇の中にもあなたの光を見、喧騒の中にもあなたの静けさを聞くことができますようにお導きください。神様、あなたはこの世界をはじめ極めてよく、そして美しくお作りになりました。あなたは私たちの世界がよくあることを、美しくあることをお望みです。それなのに私たちのこの世界は自己中心的な欲望と傲慢によって破壊され、互いの憎しみによって毒され、流血によって汚されています。それをそのままにしてきた私たちの罪と怠慢をどうかお許しくださいますように、私たちを憐れんでこの世界にあるべき姿を少しでも取り戻すことができますように力をお与えください。作り主なる御霊よ、今この世界においでください。神様、 私たちは日本の国のために祈ります。各分野で偽りが横行しています。どうかこの国が正義と公平によって立つ国となることができますように。偽りのない一筋でまっすぐな国となることができますようにお導きください。そして軍事力や口先の言葉によらず、ただ真実によって平和を作り出す国となることができますように。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい寒さが続いていますが、その中で体調を崩された方が大変多くおられます。特にお年を召された方々をあなたがどうかお守りくださいますように。また心の病で苦しむ友を今週もあなたが共にいて支えてくださいますように。大きな心臓の手術を待っている若き友をあなたが今週も支えてくださいますように。愛する者を失った寂しさの中に今もいる友をどうかあなたが慰めてくださいますように。人生の問題で悩む人々にはあなたの光を照らし、気流の外国人と外国に滞在中の私たちの友には必要な保護をお与えくださいますように。旅行中の友の旅路の平安をお守りください。人生の変わり目に直面している若き友にどうかあなたの適切な導きをお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちとこの地域に住むすべての子どもたちの上にあなたの恵みがありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々をあなたが恵んでくださるように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく望んでくださって、私たち一同に新たな信仰と新たな希望と新たな愛をお与えくださいますようにお願いいたします。感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みましたヨハネの福音書の6章の60節以下のところについてお話をしたいと思います。でヨハネの福音書っていうのは実にユニークな福音書でありまして、ところどころに非常に分かりにくい言葉といいましょうか、文章が出てまいります。今日読みましたところは60節から65節までですが、これが今日の受難節第4日曜日のための説教のテキストとして指定されています。この箇所も分かりにくい箇所の一つですね。1回や2回読んだのではどうも分からない、一体ヨハネという人はここで何を言おうとしているんだろうか。で見てみますと、まず弟子たちはイエスの言葉を聞いて、これは60節ですが、実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようかと言ったと書いてあります。このひどい話とかこんな話とかって言いますけれども、彼らは一体どんな話を聞いてこのように憤慨したんだろう。 そう思って六章の初めから目を通してみました。すると一節以下にパンの奇跡のことが出てきます。ご存知の通りでありまして、5つのパンと2匹の魚、ほんの少しの食料で5000人の人々を満足させるというあの不思議な出来事です。でこのことは群衆の記憶に残りました。ですからしばらく経ってから再びイエスを見つけたときに彼らはとても喜びます。でもそれは多分この方のそばにいれば食いっぱぐれることはないんじゃないか。何しろ5つのパンと2匹の魚で5000人を養うことができる方だから、この方についていけば、まあ、食料問題というのは解決だと、そんなふうに安心したからではないかと思われますが、イエスはその彼らの心中を見抜きまして、今日のところで、この失礼6章の26節ですが、そこで「あなた方が私を探しているのはパンを食べて満腹したからだ」と、そういうふうに、言われます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。そして続けて、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。そんなふうに群衆をたしなめられたと書いてあります。それからイエスとその群衆との間にパンをめぐるやり取りが始まります。でその人々は、私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか、私たちの先祖はアレノでマンナを食べましたというふうに言いまして、これは30節から31節までですが、この現実のパンですね、本当に食べることができるようなパン、それを求めているように見えます。それに対してイエスは、ご自分こそが天からの誠のパンであると、そういうふうに言われました。32節です。そして続けて49節から後のところで、あなたたちの先祖はアレノでマンナを食べたが死んでしまった、しかしちょっと飛ばしますが、私は天から下ってきた生きたパンである、このパンを食べるならばその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである、そんなふうに言われます。で話はどうも噛み合いません。で群衆は実際のパンのことを言ってるんですけれども、イエスはどうやらご自分のことを言ってるらしい。でその辺の、対話のちぐはぐさというものがこの章の一つの特徴です。まあ内容もちょっと聞いてよくわからないところがあります。しかしその弟子との間でなされたちぐはぐなやり取りを聞いて、弟子たちは誰がこんな話を聞いていられようかと言ってイライラしたということであります。ここで私は念のためにそのマンナの話、あるいはマナの話を見てみたいと思います。これは出エジプト記の16章に出てくる話ですね。旧約聖書をお手元にお持ちの方はご面倒でも120ページを開きいただきたい思います。この出エジプト記16章は全体がマナという見出しが出ておりますように、マナの奇跡について述べたところであります。少しずつ16章を読んでいきますと、 一節にイスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムとシナイとの間にある真のアレノに向かった。二節にアレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。そして鍵括弧の中に、我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がましだった、あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々を この荒野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。こんなふうに言ってモーセに、指導者のモーセに文句を言ったわけですね。言うまでもなく、あの今まで奴隷として働かされていたあのエジプトの国から、モーセによって解放された、直後のことです。アレノでそのことは起こりました。不平を言った。でこういうことは何回も何回もそのアレノの旅の間中繰り返されますが、その文句を言うわけですね。でその時に神は、それにもかかわらずこの民を憐れんで奇跡を起こされた。でそのことが、13節から後のところに書いてあります。夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると、見よ、荒れ野の地表を覆って薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。でこういうのであります。地表にその薄く こびりついているものが朝になると見えた。それを剥がして食べてみると、蜜の入ったウェーファースのような味がしたと31節にはそう書いてあります。見たところ、コエンドロの種に似て白い、そうも書いてあります。コエンドロというのはハーブでありまして、コリアンダーという名前で知られているものですが、ここではコエンドロという名前が使われています。白い種です。あんまり大きくはない。でそういうあの種の色に似て白い、だから色のことを言ってるんですね。で食べてみると、先ほど読みましたように蜜の入ったウェーファースのような味がした。なかなかいける、少なくとも一口目は。これ毎日こういうものを食べるっていうのはちょっと大変ですけれども、イスラエルの人々はこのものをマナと名付けまして、毎日それを食べて荒野の旅を生き抜いたというのであります。これがマナの奇跡ですね。さっきヨハネの福音書の方で、群衆がそのことを言い出して、そしてイエスに、我々の先祖たちは荒野でマンナを食べて生き延びた、ちょうどそれと同じように我々にも必要な時にはパンが欲しいということを言ったわけでしょう。でそのことをきっかけにして、つまりこのマナの話をきっかけにして、イエスは人々の目を今までとはちょっと違った方向に向け替えさせようとする。でそのために、私は天から降ってきた生きたパンであるという言い方をします。そしてこのパンを食べるならば、その人は永遠に生きると言うんです。さらに53節には、人のこの肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない、そうまで言われた。でこれはイエスが人々の目を今までとはちょっと違った方向に向け直させるためであったろうと思われます。ところが弟子たちはこのイエスの意図を理解しません。 話がどうもさっぱりわからん。そういうふうに不平を言います。で、ブツブツ文句を言っていた。で、イエスはそのことに気づかれて、あなた方はこのことにつまずくのかと言われたと。で、61節にはそう書いてあります。あなた方はこのことにつまずくのか。で、イエスと弟子たちの間、最初は群衆の間に、後には弟子たちとの間に交わされたこの対話で、これはどこかちぐはぐで、弟子たちがいかにイエスに対して無理解であったかということを示していますが、最後にあなた方はこのことにつまずくのかとイエスが問われた。で、これが私たちの心に響きます。私たちはここでつまずくわけにはいきません。イエスは、私は天から降ってきた生きたパンである、このパンを食べるならばその人は永遠に生きるというふうに言われましたけれども、この言葉は私たちが日常使っている言葉の枠をはるかに超えています。私たちの日常のセンスでこれを理解しようとしても、それは難しいでしょう。で、ある人はここでは生産式のことを暗示しているのだと言います。多分そうでしょう。生産式ではパンとブドウ酒が使われますが、このヨハネはブドウ酒のことは言っていませんけれども、この生産式のパンのことではないかというんですね。で、イエスが私たちのために十字架上でご自分の肉を裂き血を流された、そのことを象徴するのが生産式のパンとブドウ酒です。罪のない方が私たちのために苦しんでくださった、そのことを心に刻むために私たちは生産式を守り、パンを食べブドウ酒を飲みます。罪なき方が私たちのために十字架上で肉を裂き血を流された、苦しんでくださった、そのことを心に刻む、それがこのパンを食べるという言葉の意味であります。で、そうすればその人は永遠に生きる、そうイエスは言われます。永遠にというのは時間的にいつまでもいつまでもという意味ではありません。そうではなくて、一日一日が永遠につながる意味のある、そういう人生を生きることができる。たとえ短くても一日一日が永遠につながる意味を持つ、そういう人生を生きることができるということでしょう。で、このような言葉は先ほど申しましたように、私たちが日常使っている常識的な言葉の範囲をもう超えています。で、それを理解するためには飛躍が必要です。イエスは63節でこの命を与えるのは霊であるって言われました。肉は何の役にも立たない。霊というのは、今私が飛躍と言いましたけれども、それとちょっと関係があるかもしれません。飛躍がなければこういう言葉は私たちには理解できない。肉というのは私たちの常識的な考え方のことです。そういうものは役に立たない。そしてイエスはこう言われます。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。私はこのところに最後に注目したいと思います。霊であり命である。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。霊というのは本来聖書の中では 息とか風とか、それを意味する言葉でした。ですからヨハネの福音書では3章の8節に、風は思いのままに吹くというふうに言われているように、霊は自由です。囚われません。その霊が私たちを動かすとき、私たちも自由になります。囚われない。実は先日の西南宿だよりというのを皆さんのボックスに入れておきましたので、お読みになった方も多いと思いますけれども、正直に申しますと、私はこの西南宿だよりというのはあんまり喜んで熱心に読む方ではありませんでした。しかし何の気なしにページを開けてみますと、中に面白い記事が載っていました。それは9月に地区の社会部社会委員会が主催して行った講演会の記録です。記録と言いましょうか、報告です。で、木村光一という牧師を呼んできて、でこの方は日本バプテスト連盟の牧師で、多分九州に今いらっしゃると思いますが、私も面識がありまして、長いことインドネシアで宣教師として働かれた方ですね。そして、先日のイラク戦争の時には、自分は人間の盾になると言ってバグダッドに乗り込んで、そこで活躍をした人です。木村光一という牧師です。で、その人を呼んできて講演会を開いた。その講演の用紙がその宿題よりに載っていました。その中で彼が語ったことなんですけれども、1999年のクリスマスイブにインドネシア全土でイスラム過激派によるテロ攻撃があったというのであります。で、特に教会が狙われた。クリスマスイブですから、たくさんの人が教会に集まっている。その玄関先で爆弾が爆発して、たくさんの人が死に、また傷ついた。で、そういう悲劇であります。そのことを、彼がちょっと紹介しました後で、ある感動的な出来事について紹介しています。事件の直後、一人のイスラム教の指導者が爆破の後に立って、この責任は私たちイスラム教徒にあります、そう言ってみんなの前で告白したというのです。私たちにその責任がある。で、それだけではありませんでした。彼は被害者救援のために献金を集め始めた。何日もかかってたくさんの献金を集めて、それを教会に届けた。で、しかも翌年のクリスマスには、このイスラムの青年たちがガードマンになって教会を守ったというのであります。で、私は霊というものは思想とか宗教の違いという壁を乗り越えるものだと思います。風のように軽々と乗り越えて人を動かす。私たちの信じる霊はそういうものです。命もそういうものです。思想とか信条とか宗教とか、そういうのがしばしば私たち人間を隔てる壁になっていますけれども、それを軽々と乗り越えて人々を自由に動かす。このイスラム教の指導者はこの霊に動かされていたんだと私は信じています。世界のどんなところにもこの霊は届く、そして人々を動かす。 イエス様が今日のところで先ほども読みましたように、私があなた方に話した言葉は霊であり命である。これは本当ではないでしょうか。祈ります。神様、私たちをあなたの霊によって動かしてください。私たちが人々との間に作り出しているさまざまな壁をあなたの霊によって乗り越えることができるように、私たちにあなたの霊をください。主イエスが私たちに霊であり命である言葉をすでに語ってくださいました。その言葉を受け止めて生きていくことができますように、私たちを助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の530番。
Jesus.